鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔。はい、鳩組ホームルーム、こちらのポッドキャストではマジシャンでありインプロバイザーである私日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんが語らう様を聞いていただきまして、私はこう思うわ、僕はこんな感じだな、などなど試作を深めたり深めなかったりしていただく、そんなポッドキャストでございます。はい、大丈夫かなこれ。100回目ぐらいになったら、いや、わかんないですけど、100回目ぐらいの収録を迎える頃にはもうとんでもない番組趣旨の説明になってるんじゃないかな。
あの、一度として同じことは言わないってこの間宣言してたから。
そうです。もう融通無限に行きたいなと思っておりますけれども。はい、30回目なんですよ。
多分
30回目。はい、
うんうんうん。
最初ね、始めた頃に100回目までは行こう、とりあえず。
そうそうそう。
と言っていた上で、うん、あっという間に30です。
3分の1だね。
そうですね。
うん、はい。
なんかこう、人生100年時代とか言うじゃないですか。100年時代とか言ってるうちの30と思うと、まだまだ若者のポジション。
いや、ほんとそこよ。
は
い、
うん。
ね、人生100年。
で、うん、もう昔ほら、不惑、40で不惑で50でも
そうだよ
とか言ってた頃って、
うん、
多分ね、60歳になったらもうそろそろ死ぬ、もっと前かも、50ぐらいになったら死ぬなって。
そうだよ、そうだったんだよね。だからそれ逆算すればさ、
うん、
逆算って言うんじゃない、なんていうの、そういうのをスライドさせて人生100年にしたとしたら、不惑80ぐらいってこと、う
ん、いやー先ですね、だいぶね、まだね、
だいぶまだまだ惑うよね。
惑ってますよ。私も当然そうだし、これを聞いてらっしゃる方も、
うん、
もう40にして惑わずなんてとんでもないって思ってる方が多いと思うんですよ。
本当だね。
いや、まあそれは、もちろん社会の役割もあったと思うんですよね。昔は、もう物理的に50、うん、60だったらもう体動かなくなっちゃうから、もう、
本当ね。
40過ぎてきたら徐々にね、仕事を畳んでいって、
うんうん、
だんだん役割を終えていくっていうポジションにいたから、うん、惑わなくても済んだ人もいたかもしれない。けど、今40代なんて、むしろバリバリ働けよっていう。
そうだよ。
ね。
世の中的には40たら、若いねとか言われてさ、ペーペーだよね。ペーペー。うん、まだまだ。
でも実際、今40、まあ僕いろんなビジネス交流会界隈にも顔出してるので思うんだけど、もう40なんて全然若い。本当に。何でもできるし、なんだったら40ぐらいからが面白いって人もいっぱいいるんですよね。
そうだと思うよ。
人脈とかも増えてきて、
そうそうそう。
で、自分が、まあ、できることも増えてきて、
うん、
なった時に、
そうそうそう、うん、
ようやくって人が多いので、そう。
40ぐらいで面白くなり始めて、50ぐらいから本当に自分のやりたいことっていうのをやれるようになるんじゃない？じわじわと。で、60ぐらいで、まあ、地固めが終了して、
うん、
で、まあ、もう一発、何かこう、本当に今度は自分がやりたいことを花咲かせられる、みたいな、うん、そんなイメージなんじゃないかな。
そうですよね。
だ
から、まあ、そのフィジカルな部分、肉体的な部分が、うん、まあ、昔に比べると伸びてきたっていうのもあるから、その、ね、あり方も変わってきてるとは思うんだけど、まあ、だからこそ健康でいたいですよねっていう、急に、また、おじいちゃんみたいな話になるんですけどね。
まあ、やっぱさ、健康っていうのは、大切だよね。大切なんだよ。でもさ、オタクにはなりたくないのよ。
ああ。
健康オタクには。
〇〇茶を飲むといいらしいわよ。とかね。
そうそう。
いや、それはそれでいいんですけど。
全然ね、いいの、そうそうそう。それはそれでいいのよ。それはそれでいいんだけど、今さ、大さんが言ったみたいに、夢を叶えるためには、健康って大事だよね、はいいんだけど、健康オタクみたいになっちゃうと、健康であるために生きてるみたいになっちゃうじゃん。
うん。
うん。だからこう、毎日に、〇〇を食べるとかさ、〇〇は一切食べないとかさ、
うん、
いいんだよ。いいよ。全然。いいけど、のために、それをすることで、なんか OK が出ちゃってさ。
うん。
じゃあ、それをした上で手に入れた、その、健康なお体、また精神でもって、何をするんですかのその先がないと、なんか、ちょっとなっていうね。
もちろんね。 そうですよね。うんうんうん、出口戦略がね、ないっていう状
況、ね。そう、そういうこと、そういうこと、うん。うん。なんかそんな気がするよね。
まさにそうですね。
うん。だから健康オタクって言われるような感じにはなりたくないけど、まあ健康がものすごく大事っていうのは、分かってるつもりです。
うん。そうですね。
うん。
なんかこう、何のために長生きしたいんですかって言われたときに、皆さんはね、どういうふうに、なんとなく死にたくないから、とか、そういう目的で言うのか、実は昨日ね、子供たちと喋ってて、
うん、
あ、そういえばって思ったことがありまして、
うん、
またちょっと、理系、エセ理系な話をするとですね、
うん、
ハレー彗星って聞いたことあります？
ハレー彗星聞いたことある。うん、
で私がね、子供の頃に来たんですよ。確か。うんうん、
なんとなく覚えてるよ。
86年ぐらい、7歳ぐらいだったかな、僕。の時来たんですよ。
うん、次に来るのはみたいな。
76年後なんです。
うん。
で、そういえば、子供の頃は何がなんだか分かってなかったから、
うん、
ちゃんと見た記憶がないなと思って。
うん。
ハレー彗星見たいなと思ったら、
うん、
多分82までは生きなきゃいけないんですよ、僕。
へぇー、そうなんだ。
でもそれってちょっと目標として良くないと思って。
うんうん。素晴らしい素晴らしい。
ハレー彗星見たいから、いい僕これから一丁茶飲むことにしますみたいな、なんかそういう。
素敵。それは素敵。
出口戦略ありきの、
うん。全面応援するよ。
そう。
うん。すごいすごい。
なんか子供たちと喋ってて、ハレー彗星76年に一遍しか来ないんだってって、その76年ってのは絶妙な周期でね。
ほ
ん
とだね。
基本的には一生に一回しか見れないぐらい。なんですよ。
そうだね。
うちの子たちは多分一生に一回しか見れないタイミングの子たちですね。多分50いくつの時に見れるみたいな。
うん
うん、
でも割と見れる確率は高いよね。
高い高い。
ね、50いくつだと。
そう、うん、僕もまあ生きてられるんじゃないかな、一応ぐらいだから、
うんうん。
だからそこまで頑張って生きようぜみたいな。
うん、
うちの前回の収録にもちょっと登場したうちの息子ですね。
うんうんうん、
豆腐メンタルな子でございまして、ガラスの王子様って呼んでるんですけど、
うん、
ちょっとしたことで泣いちゃうわけですよ。その なんで泣くかっていうと、人が死ぬとかそういう話題に弱いんですよ、う
ん、へえ、
いつか死ぬ、
そうなんだ、
そういつか死ぬからねとか言うと、
うん、
目がうるうし始めて、うん、そんな話しないでほしいみたいな、
うん、
いやいやもう中学生でしょって思いながら、
うん、
そういう話をされると弱いんですけど、だから、うん、ハレー彗星をね、一緒に見れたらいいね、なんつって。なんか、その頃には、君は50いくつだし、私は82だけど、うん、生きれたらいいね、みたいな話をすると、
うんうん、
なんか、ちょっとうるうるしちゃう。まあ、そう。
うるうるしちゃう、ね。
まあ、逆にそこも、そう。僕の肩にバンって手を置かれて、
うん。
それまで生きててね、みたいな。大丈夫、大丈夫、みたいな。そういう感じの。でも今
死ねないね、
そう、うんうん、今振り返ると子供の頃の僕も
なんか
死ぬって漠然と怖かった、
うん、
なんか母親と喋っててなんか母親が、うんうん、お母さんもいつか死ぬのよみたいな話をされた時に、
うん、
死んじゃったらどうなっちゃうのみたいな、僕も死んじゃうの、うん、とか、
うん、
あと戦争ってものがある、戦争、
うん、
僕の頭の中でカタカナで戦争っていう、まあ、概念が初めて言われて、
うん、
戦争ってものがあって人みんな死んじゃう怖いものがあるらしいとか、
うん、
そしたら僕らもみんな死んじゃうのって言ってなんか泣いてたような記憶があります。
そうなんだね、
うん、
そうか。でも私もやっぱり小学校ぐらいだけ、まあ、5,6 年だけど死って怖いなと思った。でも私のその思い方はね、うん、余った多くの人が生きていたのに死んでしまったら何も残らないじゃない、
うん、
その人が生きてたってことを誰も知らないじゃないっていうことにものすごく怖さを感じたんだよね、
うん、
だから例えば夏目漱石さんとか芥川龍之介さんとかみたいに名前がついて本が残ってたらこういう人がいたんだなっていうのを、まあ、教科書なんかに載ればほぼ多くの人が知るわけじゃない、
うん、
でもそんなのは何億人っているうちの一人か二人で、それ以外の人っていうのは生きてたことさえ誰の誰べってことさえ誰も知らないじゃない、
うん、
でそうやっていたことも証明されずに消えるんだっていうようなところに、
うん、
ものすごい怖さを感じてた、
うん
うん、だから何かこうなんだろう そんなんじゃしょうがないみたいに思ってたような気がする、うん、当時はね、
うんうんうんうん、なんか急に話が飛ぶようですけど、
うん、
つれづれ草青少年、
はいはいはい、うん、
あれとかも、まあ、あの当時そういう貴族の女性っていうのは、まあ、識字率が高くてね、ちゃんと文字は知っていて文章書けるし、うん、まあ、書く時間もあったし、
うん、
非常に恵まれた環境だったから残ってるけど、
うん、
でも今思うと、もう生きた証がなんかなんとなく残ってるだけ、思ったことをつれづれに書きましたみたいな、
うん、
なんか言い方も、まあ、清少納言に怒られるかもしれないけど、
うん、
女子高生のメールのやり取りが残ってるみたいなのと変わんないんじゃないかと。
ね、
なんかさ、日々思ったこと、こんなこと思ったよって随筆を書いたっていうのって残ってるんだけど、なんかそれって実は人間の根源的な欲求かもしれないですよね。なんか思ったことは形に残しておきたいし、それこそが生きてきた、痕跡なんだろうみたいな。で、それがね、掘り返されてというか、残って、今になって教科書載ったりしてるから、
うん、
このポッドキャストもね、
うん、
恐ろしいこと言うと、
残ったりして
ものすごい、そう、何百年後とかに、
うん、
その頃は音声で、ね、インターネットという古い技術がありまして、ね、そんな感じで昔は残っていて、その一つがこれですって言って、
うん、
で、ここが。
こんなことを喋ってたんですね、みたいな、ね。喋
って
た
っていうのが残って聞かれてるかもしれないわけですよね。
本当だね。うん。うん、でも私、それからさ、もう60年近く生きてきてね、うん。今はね、変わったのよ。別に何を残す必要もなく、
うん、
自分が死んでから、あ、こういう人がいたよねって、誰の記憶に、残る必要もなく、
うん、
っていうふうには、そんなことは必要ないんだなっていうふうに、まあ、思うに至ったのね、
うん。
で、それからさっき話して、みたいに、まあ、健康っていうのは健康がで終わりじゃなくて、健康あって何かの目的があるべきでみたいな話もしたけど、でも今は本当はね、もっと考え掘り下げていくと、目的はいらないな、人生には。うん、生きてきた意味とか、生まれてきた意味とか、そういう目的な必要なくて、ただここにあるということで、もう全部実は完結してるんだよねっていうのも思うようになったのよ。
うん、
これはね、私のね、60年のね、成長ですね。
うん、
うん。成長と言っていいのかな、まあ、考え方の変化っていうのかな。いやい
や、うん。なんか、結局そこって、人生には目的がなくてはいけないし、目的を達成しなくては、無駄な人生であるみたいな、
うん、
ある種の宗教って蔓延してるじゃないですか。
うんうんうん。そうね。
でも本当にそうかっていうことですよね、
うん。うん。そうなのよ。だから、なんかさ、何かしなければ、何か成し遂げなければっていう風に考えて、それを原動力に頑張るとするならば、その考え方は全然否定しないよ。
うん。
うん、やっぱり、目的に向かって、突き進むというさ、ことも大事だと思うから。でも、それが 100% ではないんだよね。
うん、
うん。だから、まあ、夢破れたりとか、夢を追いかけられなくなったりとか、まあ、例えばその健康っていうのを手放さざるを得ないようなこともあるわけじゃない？
うん、
だそうなった時に、じゃあ、意味がなくなっちゃうのかっていうと、100% で考えてたら意味なくなっちゃうんだけど、そんなことはなくて、たとえ健康じゃなくなっちゃったとしても、夢っていうものを追いかけられなくなったとしても、何も変わらないものがあるんだよね。
うん、
それがその人の存在っていうもので、まあこの宇宙っていうのの空間にさ、今出てきちゃってるわけじゃない？こうやって。うん。それは何も変わってないわけじゃん。だそれを、それでもっても完結してる気がする。
うん。
うん。だからそこにこう、いかにこう、自分自身のその考え方をシフトできるか、
うん、
シフトチェンジできるか、もしくはそういう考え方のバリエーションを持ってるか。そういうのが大事なのかなーなんて気がするよ。
おそらくなんだけど、
うん、
あんまり動物とか虫って悩まないと思うんですよ。自分のこの、
そうね、
命
を悩んでるように見えないよね。
私の人生というか、私の一生の目的は何だろう。
にゃん生だね、にゃんにゃんだった。
にゃん生。でも、それ人間が悩むのはすごく逆に豊かなことでもあるし、苦しみの始まりでもあると思ってて、僕は。要するに、脳が暇なんですよ。多分。 極論
暇なのね。
そう。
暇なんだね。
犬とか猫って、まあ犬とか猫はもしかするともうちょっと余裕があるのかもしれないけど、虫とかっていうのはもう基本生命維持のために全てを全振りしてるわけですよ。
ああ、なるほどね。
そう。だから捕食するとか、あと交尾するとか、うん、なんかそういったことのためにもうどうするかっていうのプログラミングされてて、多分ね。ですよ、他に余裕がないんだけど、人間ってなんか進化しすぎてしまって、そこで、まあ、ある種、ものを考える時間があるからこそ、なんだろう、何のために生きてんだろう、何かしなきゃな、とか、多分そういう面もあるのかな、って気は僕はしてますね。
で、そのさ、要するにこう、発達した脳がさ、獲得した概念の中の一つがさ、時間だと思うんだよ。
うん。
うん。あの、にゃんにゃんとかワンワンを見ててさ、この方々時間っていう概念があるかなっていうとさ、なさそうじゃない？
うん。
うん。なんか目の前に出てきた、あの、餌はさ、あの、食べたきゃ全部食べちゃうじゃない？
うん。
これ、本当は全部食べたいんだけど、半分残しといて、明日食べよう。明日餌があるかどうかわかんないから。みたいな風に考えてる感じはないよね。
ないですね。
うん。あの、別に明日のことなんて関係ないっていう。だからそこに、プラスアルファ、私たちって時間の概念を、あの、獲得してしまったから、また獲得したというか、勝手に作っちゃったっていうのかな、
うん。
だから、あの、今日の努力は明日につながるとか思っちゃうし、あの、今日持ってるものは明日のためにちょっと残しとかなきゃいけないみたいなさ、あの、そんな概念を持っちゃったゆえに、あの、なんていうのかな。まあ、気持ちよく、楽しく生きるだけではなくなってしまったのかも。
うん。なんか、こう、時間的な広がり、将来があるだろう、みたいな、こともそうだし、
うん、
そう。それで将来のためになんかっていうところもあるだろうし、まあ、あとは、なんですか、人間関係って言ったらいいんですかね。なんかこう、周りに自分以外の人もいるみたいな。なんかそういった部分の配慮もあって、また考えること増えてってとか。
そうそうそういうこと、
そうですよね。
そう。だから時間の概念がなければさ、あの、また周りの人たちからもさ、あの、そんなことすると、そんなことしてると、将来困るよとか言われたりする人との関係の中でも、やっぱりそれって、将来っていう時間を見たりしてるじゃない？で、夢があればいいよ。夢があれば今日生きられるよ。でもさ、その夢がなくなった時に今日生きられなくなっちゃうんだよ。だって、先に夢がないんだもん。そしたら今日生きてる意味がないなってなっちゃうっていうさ。だから時間の概念がプラスに働く時もあれば、そういうふうにこう、今を潰してしまうようなさ、あの、こともあるんだよなっていう。
なんかね。今ここにいられないっていう状況になっちゃう、
ね。そういうこと、そういうこと。うん。で、今はいいのよ。だって今は別にこう、衣食住足りてて、生活できてて、今日はいいのに、勝手に、それが将来の未来のことを考えて、こんなことしてても未来に夢がないと思った時点で、今日は意味がなくなっちゃうからね。
うん。確かに。
だからそれもったいないよね。もったいない。うん、なんかね、この間ね、ある、あの、非常に徳の高いお坊さんが言ってたんだけどね。そう寝て、目が覚めたら、また今日って言ってた。
うん。
だからそれはどういうことかっていうと、明日っていうことを憂う必要ないって。うん。で、あの、今日寝て目が覚めたらまた今日なんだから、私たちが全力をかけるのは今日しかないんだよっていうね。
うん。
まあ、そんなことをおっしゃってた。
うん。なるほどね。今日、まあだから、明日、ここにいない、今ここにいないって状況で過ごすんじゃなくて、もう今日、ただただ今日、全うする。
今日を全うすればいい。だから、今日、こんなことやっても意味がないよねっていう、要するにさ、こんなことやったってどうせ受験に受かるわけないんだって言ったとするじゃない。したらさ、受験に受かるわけないのは、明日の話、明日があると思ってるからなんだけど、そのために今日やったお勉強が意味ないっていうふうに考えてやりたくなくなっちゃう。だけど、そんなことはね、今日勉強したことは必ず自分の頭に入ってるし、あの、1ミリかもしれないけど、幅が広がってるし、だからそれでいいんだよってことだよ。
うん、
で、それを、だから今日って目の前のことに、もう全力をかけて頑張っていくうちに、いつの間にか今日を、未来が、に学校に受かるんじゃないんだよ。いつの間にか今日を学校に受かるんだよ。
うん。
いつも今日だから。
うん、うん、うん。
うん、 だからそんな風に思うと確かになと思って。
人生は今日の集合体だっていうことですよね。
う
ん、
そうです。常に今日ってことです。
うん。うん、なるほど。ということでね、うん、これを聞いてらっしゃる方々はね、一日のどの時間帯聞いてるかわかりませんけども、
うんうん、
もしね、朝聞いてくださってる方はね、今日、うん、これから今日でどう救っていくかはね、もうすべて自分次第でございますので。
うん。で、これからね、はい、お休みになる、寝る前にね、こんな、私たちの拙い話を聞いてくださってる方もいるかもしれないけれども、その方は、まあ、これからお休みなさい。眠って、目が覚めたら、うん、まあ、今日でございます。はい。
なるほど。
うん、
ということで、夜聞いてらっしゃる方は、また目が覚めたら今日ということで、うん、はい、朝の方は、これからの今日をですね、生きていただければと思っておりますので、うん、ポッドキャストでまたお送りする次の、うん時にもまた新しい今日を迎えていただきたいと思っております。はい、
そういうことでございます。はい、
ではまたね、うん、このポッドキャストではお便り募集してますので、うん、今日こんなこと思ったわとか、今日こんな一日だったわとか、うん、こんな今日を作りましたということを送っていただければと思っております。
はい、
はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
はい、さようなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.